카니 미소 란데브.
카니 미소 란데브.
야오이자 데이스.
너머 카니 미소 란데브 옥지우 데이스.
난지 その 乗っかり方
もう ね ポンコツではない しかも受けちゃう
そうですね
ガラクタと思うよね
私のハートを打ちのめす
今の何やったんですか
私のハートを打ちのめす
はい、
ちょろまっかしい子犬が、キャンキャンキャンキャン今宵も騒いでいるわ。
ほら、何、父でも思われたか。
そうよ、私のハートをズキュンと射止めようとしている男子が、ゴロゴロゴロゴロしているのよ、うん、この昨今。
そうね。いやね、僕たち酔っ払ってるでやないですか。
そうよ。
そして特に喋ることがないでしょ。
そう。バキュンバキュンと私のハートを射止めようとしているね。
今日はね、障害物がいっぱいあるけどね。
そうなの。
僕ね、思うんですけどね、
うん、
こういう酔っ払ってて、かつ喋ることがなくて、周りにいっぱいいろんな人間がいる状況で、
うん、
一番まともに盛り上がれるってなった場合、うん、僕はね、人間は誰しも下ネタを選択すると思うんだよね。
うん、あ、そうです。
どうかね、ここで、もうモグラグラジオ、これ、ボリューム57なんだけども
。オーナーに怒られますよ。
ここではっきりと、明確に、くっきりと、下ネタトークしてみるっていうのはどうかなという。
チンチンとかですか？
そうですね。まあ、具体的に、だから僕、男性じゃないですか。
うん、
で、矢部田さん女の人でしょ、
うん、
で、男同士で喋る下ネタっていうのは、多分あるんやけども、これは多分女の子とは共有することはできひん。
まあそうですね。女の子っていうのは男性の下手に、やだ、何そんなこと言ってんのとか言ったぐらいがね、一番可愛いとか思ってんじゃないですか。
そうそうそうそう。で、片や、
よしてよ、子犬ったら、私のハートをね、射止めようとしてる可愛い子犬がね。
今でも、音声的には完全にやめた電波に行ったかみたいな、なんか急に誰かと喋り出したぞみたいな感じだった
。違います、私はいつでもここで、ね、オキチューと喋ってます。
で、片やね、女の子を下ネタっていうのも多分そういうことがあるんやと思うんですよ。
あ、まあね、女の子の下ネタ。女の子でしか喋んないですか？
そう。それをじゃあ、あえて、やってみようか。
無理だよ。
俺も、だから、正味、女の子が、どういう下ネタを女の子同士で話してるかっていうのに関しては、僕は全くというか、触りは、こんぐらいかなって勝手にこっちでイメージしてる分量っていうのがあるわけよ、下ネタの。
あ、わかりました。じゃあ、おきちゅうさんが話してると思ってる女の子の下ネタの分量をお聞きいたしましょう。い
や、だからまあ簡単に言うと、まあそうやな。まあ例えば、これはまあ男の下ネタでもそうなんやけど、イメージと実体験っていうのがあるじゃないですか、下ネタっていうのは。例えば、実体験っていうのは、あいつさ、実は意外とチンコちっちゃいんだよね、みたいな。
ああ、まあまあまあ、そういうのはありますね。
あんねや。
女性の表現として、一番、残念な表現として言っていいのですかね。リアルポークビッツっていうのがありますね。
え、何それ
ポークビッツっていうの
を、はいはい、分かりますよ。
ご存知です。
え、そうやってマジで普通に一般的に使ってる？
でも、一般的なのかどうか分かんないですけども、うん、私の、今まで27年間生きてきた中で、
はい、
リアルポークビッツって言ってて、本当にポークビッツだった男性がいたという、
ああ。
残念な話を。
やおいたも出会ったことある？
いや、ないですね、さすがに。もうちょっと。
全員アメリカ族。
アメリカの。フランクフルト、一般的に言ってる。
握らんといてもらいます。手で握り作るのやめてもらえますか、ね、
コンビニエンスストアで売ってるような。
顎をいじるのやめてもらえますか、なんかこう。疲れたみたいな感じになるんで。
ねえ、なんかそのぐらいのサイズはあるけれども。
こういう感じのことも言う？そこで顎をいじったらなんか。
そんなこと言わねえわ。
口の下みたいじゃん、みたいな。
それは言わない。ああ。
なるほど。それはないんや。そういう表現はないんや。
ないね。
女の子である、その下ネタっつうのはさ、主にどうなの？その、例えば、
女性の下ネタは本当にえげつないですよ。
あ、そういうのは一般的に言われてるやんか、うん、でもどこまでかが俺男どもには分かれへんじゃないですか。
まず男性のサイズ、
あ、やっぱそういうとこに行くの。機能的な問題、
機能もございますよ、もちろん。
早いとか、
早いとか、もうあとなんか私あの性的に最終的な快楽を得たことがないとか。
ああ、はいはいはいはい、それはでもちょっと悩みの領域やね。
そうなんですよ。だから下ネタといっても、うん、ちょっとまあそっち側に行ったら、
あ、
それは男の人があなたが感じたこと、あんたがあんただとか。
でもね、その例えばあの今ちょっと一個疑問が出たんですけど、おうおう、女の子同士で例えば、うん、大きい小さいとか、
うん、
早い遅いっていうのを語るってことは、その女の子の中でのスタンダードっていうのがあるっていうことですよね、それは。
ああ、それはね、
うん、
それは、
それはあるですか。
それはでも結局女の子が結構主観で話してるんですよ。
ってことは具体的じゃないってこと。
うん、私にとって大きいのか、彼女にとって大きいのかは、
例えばそれをそういう会話をするときって、女の子って例えば自分が今現在付き合ってる彼氏とかを出したりもするわけですか。
あー、しますね。
あ、する。でもそれはさ、まあ男の感覚から言ったら、例えば仮に自分が付き合ってる彼氏のチンコがちっちゃいとするやんか。でもそれはさ、言うのは恥やっていうことに俺はなりそうな気がするんだけど、そんなことはないんですか。
あ、多分その女性同士の関係もあると思うんですよ。
あ、はいはい、
めっちゃ仲が良かったら、はい、あのやっぱりもうここまで仲が良かったらちょっと相談の一つみたいな感覚で、
あ、茶化すわけじゃなく、
うん、彼のチンチンが小さいから私は満足できないのって言われたら、あーって、でもすごくいい人なの、私性格的にはとても合わないよとか言われたら、あー、それは難しいねって言って、心とか、はい、はいはいはい。
ちなみに今の会話でまたさらなる質問が出たんですけど、ここからどんどん下ゾーンに入っていくと思われるんですが、ちんちんちっちゃいとやっぱり満足できないもんですか。
まあでもそれは結局あれじゃないですかね、体の作りもありますからね、はいはい、あの別にちんちんの大きさは関係ないと思うんですよ。
はいはいはい。
小さくても満足できる子はいるし、大きくても満足できる人はいるので、別にチンチンの小さい人は悲しい気持ちにならなくてもいいよと。
ということは、あの明確にセックスをして、うん、この人小さいなって感じる人はもうそもそも合ってないってことですよね。
と思いますね。
うん、なるほどなるほどなるほど。いや、一個ずつ分かってきましたよ。
他に質問あるかな。
じゃあ例えば最初僕が2つ挙げたんですけど、うん、イメージ的なのと実体験的なので下ネタって発生すると思うんですけど、男って例えば何やろうな、なんかこうあのイメージでどんどんエロを加速させることができたりするんですよ、うん、例えば何やろうな、まあ何やろうな、例えば実際自分がやったことない経験とか、
うん、
まあ別に特にやりたいとも思わへん性癖みたいなことにで盛り上がったりすることもできるんですよ、
うん、
まあ簡単に言ったら例えば SM とかね。
ああ、まあね、わかりやすいですね。
うん、そういう話とかどんなのするんですか。
あ、 SM とかはもうしないですけども、
例えばなんかこうひたすら妄想を巡らしていくみたいなタイプの下ネタっていう。
ああ、あ、本当にないですね。
あ、ないんや。
そう言われてみたら。
それはないんや。
あの、例えば、制服フェチとかいるじゃないですか。
はいはいはい、
男性とかで、
はいはい。
やっぱり女子高生のあの、セーラー服だに、あの、ブレザーなり、みたいな、
はいはいはい。
そういうのがいいよね、みたいなことを言う人が結構いるじゃないですか。
はいはい、
でも、いたとしても、あの、はい、男の人のあの制服、例えば駅員さんの制服かっこいいよねとか、あのパイロットさんの制服かっこいいよねみたいな感じでは話すけども、
うん、
それとエロは直結させてないですね。
ああ、そうなんや、うん、ああ、
そういうもんですよ。
例えばキャビンアテンダントと飛行機の航行中にパイロット室でみたいなとかないんですか。
ない、聞かない。
もしくは非常出口から2人でパラシュートで降りて、パラシュートが絡まって これ開かないわ、でも私たち結ばれてるみたいなとか、海に落ちれば助かるかもしれないよ。
バカじゃないの。
あ、そういうのないですか。
バカじゃない。今私がバカじゃないのって言ったの、私はわりかしエロに対して開放的な気持ちではいるんですけれども、はい、今の吉中さんの発言に対してはバカじゃないの。
え、じゃあ例えば女の子側かの八百板から見て、
うん、
女の子の下板がきついって先言ったじゃないですか。例えばどういうのがあるんですか。
きついのって言っても結局なんか最終的にのろけになってるのがきついですかね。
ああ、だ結局女の子っつうのは下ネタを喋るときに、要するに実体験に基づいたことをばっか喋るってことなんですかね。だから逆にリアルで生々しくてきついみたいな。
あ、違うんですよ。あの実体験に基づいたことだったら、
うん、
こっちとら、ああ、そういうこともあるんだって言って、ああ、みたいな感じで聞けるんですけど、
はいはいはい、
実際話してることは、
うん、
大体の子が実体験に基づいて、彼にもうちょっとこう、アピールしてほしいとか、もう私がこんなに責めてるのに、彼が、こう、スルッと、
はい、
スルーするみたいな。
はいはいはいはい、
そういうのとか嫌だな、みたいな感じなんで。だから、
じゃあ、なるほど。じゃあ、あれや、実体験っていうより、こういうことを私はしたいみたいなことなのかな。
うん。
例えば、たまには私の方からしてみたいんだけど、みたいなことが。
どこの方が多いですかね。
ああ、そうなんや。
なんか、たまに、前喋った子とかだったら、
うん、
なんかこう、どっちも M の方で。
ああ、はいはい。M の毛がある。
M 系の、男性と女性だったらしいんですよ、
はいは
い、話した男女は、
うん、
男女っていうか女性なんですけども、もう全然相手が攻めてこねえからおめえもっと攻めろよって言ったらおめえがもっと攻めろよって言うので喧嘩をしてセックス中断みたいな。残念。
そんなことってありえんのかな。
あるらしいですよ。だから私たちが付き合ってる、
はいはい、
恋人みたいなのがいたとしても、
はいはい、
それとはもうちょっと別の世界っていうのがあるんですよ。
ああ、まあ、世間一般的にはというか、世の中にあるセックスの、まあ、ほぼ7割ぐらいは、基本やっぱり男の人がリードしてっていう形ですよね。
そうですよね。
うん、
だから、そういうのをやっぱ、女性は求めてると思うんですよ。
うんうんうん。
それなのに、こう、男性がちょこんとしてて、こう、なんか、ちょっとこう、とかやったとしても、なんか、それでおしまいみたいな感じになったら、
ああ、はい。いわゆる草食系男子。
なんですかね。
何ですかね。
なんか、そういう話を聞いてると、ああ、私も聞いてて、それはちょっと嫌だな。
ああ、そうね。
やっとけよって。生前食わぬは男の恥という言葉があるだろうと。
そう、俺ね、その生前食わぬが男の恥っていう言葉に、
うん、
ものすごく人生で引っかかると言いますか。ちょっとこれは悩み相談になるかもしれないですけど。
聞きましょう。
生前食わぬが男の恥っていうでしょう、うん。これは、言った人っていうのはきっと女だと思うんですよ。
ああ、そうです。
生前食わぬは男の恥だよって。目の前に善があるのに食わないっていうのはないでしょ
う
みたいな。
うん。
ことじゃないですか。でさ。
私食べ、お食べなさいよと。
そうそうそうそう。だからそれって、まあ僕も別にそんなに数多いわけじゃないですけど、そういう風になりそうな時ってあるじゃないですか。
まあありますね。
あるでしょう。
生きてる上で、
ね。生きてる上で、そう。でも、その、だから俺がなんか人生で何度かスウェーデン食わぬが男の恥っていう言葉が頭をよぎった瞬間っていうのは僕でもあるんですよ、やっぱり。
うん。
でもその時に、僕が常に思うのは、
うん、
状況なんですよ。だから、 その子と僕の関係とかね。
うん。うんうん。それもありますね。
うん。それを鑑みて、
うん。
しない方が、それはいいだろうという。
ああ、そうそうそうそう。そういうのって、男の人ってめっちゃありますね。あ、確かにそう言われたら、女の言葉かもしれないですね、
うん。でもさ、状況として、空気としてそうなってた場合は、やっぱり、やるべきなのか、いや、やりたいんやで。
なんか、多分、そこで、行為をした方が、セックスした方が、
うん、
女性のメンツも立つみたいな。
そうそうそうそうそうそう、それそれ、俺が気にしてるそこやね、そう。
そうだよね、そうそうそう、多分さ、私、こんなに、女なのに、なんで抱いてくれないの、こんな状況なのに。
そうそうそうそう。
思うんでしょうね。
でもさ、女の子はそういう状況で、やっぱまあもちろんこれは女の色気でもあんねんけど、直接的には絶対言わないじゃないですか。あくまでも醸すだけ、
うん、
空気を。
それで、なんか、なんだ、あれですよ。今日何もしないからうち泊まんないよって言った時に、実際泊まるじゃないですか。
あ、いや、そこまで、俺がそういうモーションをかけてたら、別だよね。
まあ、今、例として出すんですけども、もう今日俺何もしないから泊まんないよって言って、
うん、
本当に泊まった時に、本当に何もなかった時の女の残念感、みたいな。
あ、
多分、うん、あると思うんですよ。なんか、
ああ、そうなんだ。
例えばちょっとちょっかい出されたとするじゃないですか。
はいはいはい。
それで、なんか、お気持ちだけもらってきます。
あ、
なんかこうパパって切る、
うん、
なんかちょっかい出された上でのお気持ちだけもらっときますっていうのと、
うんうんうん、
何もちょっかい出されなくてお気持ちすらもらえませんでしたっていうやつはやっぱりちょっと微妙に違うんですよ、
うんう
ん、結果として何もなかったっていうのは、
うん、
それがね、男性側としても難しいし女性側としても、まあ何ですか、微妙な頃合いっていうのは駆け引きですからね。
そう。で、今ちょっと若干俺なんかこう結構、もしかしたら聞こえ方として上からなってる可能性もあるねんけど、俺がもう一個末前食わんのが男の恥がよぎる瞬間っていうのが、
うん、
さっきは関係性とか状況でって言ったけど、もう一個あるのがさ、要するに俺の男としての自信の問題もあるわけですよ。
え、何それ、どういうこと？
要するに、そういう状況ってことは俺に好意を持ってくれてるってわけじゃないですか、
うんうん、
でその人が抱いてくれてる俺への好意に応えれることができるのかっていうのもあるんですよ。
そこまで考えてんだ。
うん。で、まあこれはもうちょい若い頃によく思ってたことなんですよ。
ああ、でもね、それはやった方がいいんじゃないですか。
うん、いや、で、特に最近なんかめっきりないんでね、あれなんですけど、昔は僕はね、はっきり言って、あんまりセックスとかしてなかったので、
おうおう、
まあ、彼女いた時期はありましたですけど、その人としかしてないみたいな感じ、遊びのセックスとかしたことないんですよ。だから経験値が異常に少なかった状況で、そういう空間に置かれた場合っていうのは、結局なんだかんだ言って自信がないんで、
サメの姿勢で、でもいいんじゃないかな、
うん、
まあ、若いうちだったら例えば攻めの姿勢でいて失敗したとしても、
うん、
例えば彼女が満足いかなかったとか、うん、あと腐れがめっちゃ出てしまったとか、
あ
ったとって、まあ、後日なんだかんだでそれは切れるから、
うん、いやでも
時間が経つから、うん、おいで、まあ、
いや、まあ確かに今やったらそれを理解できんやけど、昔とかってさ、結局なんていうの、セックスってほんまに裸と裸の付き合いになってくるから、要するに、例えばさ、まあ、なんちゅうの、普段さ、偉そうなこと言っててもさ、
うん。
なんかこう、なんかね、セックスがしょぼかったら、またそれはそれでなんかこうさ、なんか、こう、向こうが抱いてる幻想みたいなのが、あるじゃないですか、やっぱりそこは。
でも、そこまで至ったとしたら、
うん、
もう、その幻想も、若干ぶっ壊れてると思うんですよ。
あ、ことになった
瞬間。なんか、例えば、女の人が、男性に、めっちゃ憧れ抱いてて、
うん、
で、セックスしようみたいな、
うん、
そういうな、なったら、あ、もう、こっちのもんみたいな。
あー、なるほど、なるほど。 なるほどね。女の子的にはってことか。
でも、まあ、私の観点なんですけどね。
うん。でもな、なんか俺のその昔のこの考えっていうのはかなり、いわゆるところの草食系男子的な考え方だと思うね。
ああ、今で言うところ、
ね。うん、だから多分今の男の子がセックスしひんのの理由のかなり大きな部分を占めてるんじゃないかと思うよ。
でもなんかそこで、失敗を恐れてやらない、まあ、もちろん性病とかもあるので、
まあね、
その辺はちゃんとケアしなければいけないんですけれども、でも、やっぱ経験のうちの一つだから。
まあな、まあ確かにセックスってすればそれほど上手くなるからね、やっぱり。うん、上手くなるっていうのは、なんていうか、より素直になるという方向やけどね。あくまでテクニックがつくとかじゃなくって、より自分を解放できるっていう意味で、うん、より慣れる、なんか漬物の味が慣れるの方の慣れるで、
うん、
なんか慣れていくから。
漬物の味の方の慣れるの意味がよくわかんないんですけど。
だからこう、慣れるじゃなくって、まあ同じ感じなのかな。なんか、慣れるっていうやん。味が染み込んできたら。慣れる
って位置は一緒ですね。
一緒なんや、あれ。あ、そうか。まあそういう方向性の意味で慣れるっていうのはね、やっぱいいじゃないですか。
まあいいから、もっと、
でも、矢部さん、あれらしいですよ。女の人って30超えたら性欲ガンガン出てくるらしいよ。
やばいですね。私もう、今年28ですね。
もう、2年もしたらもう、ドッパドッパもう、街歩いてても、ジーパンびちゃびちゃで。
ダメです、これラジオでもう、しますよ。
スカートなんか履こうもんなら。
矢部さん、もう、おしょんおしょんって。
なるかもしれないですよ。
NG ワードばっかりです。そんなことにありませんよ、うん。
でもこの話ちょっとまたしたくない。
うん。
なんか意外といい話やと思うで。
なんか、真面目に性を考えよう。
そう。初めて俺男、お吉男、八百いた女っていうのが生きたラジオやったかもしれないですね。
そうですね。今までぐだぐだに適当に喋ってたから。う
ん、ほぼ同性の連れみたいな両乗りでしたからね。
ま、エイズもあるので、ただ鈴木先生という漫画がありましてね、本当にこの人とちゃんとセックスをしていいっていう時にはちゃんと生でしていいとは思うけども、その覚悟がなかったらもうセックスをするべきではないと思うので、なんか中途半端な時はちゃんとコンドームをつけましょう。
そうですね。遊びはゴムで。
アドビアゴムでよろしくお願いいたします。
はい、
ようこそゲットコーナーです。
ゲットコーナーでー
す。イエーイ。
ラストウィークになっちゃいましたですけども、先週までね、約2週間にわたって反省を語っていただいたんですけども、今週は
違いますよ。
いよいよモグラグの会期中なんでね、まさに展覧会会期中なんです
けど。
古典の話をしていただきたいと思います。今週のゲストも、南良平くんです。よろしくお願いします。
よろしくでーす。
さあ、ということでね、良平くんの人生の話をするとも尽きないんで、ぜひ本を書いていただいてね。
これが出版した時またモグラグで。
うんこみたいな芥川賞に出してください。
はい。
あ、じゃあ、まあ、もしくは。
そのうち、ちゃんとした文体では、出したいんで。
そうですね。
うん。
はい。まあ、村上春樹を追い越せ、追いつけ追い越せということで。
まあ、村上春樹は、まあね、僕好きやから。
中東のあれに呼ばれて、すごいいいコメントとかしてください。もうめっちゃ抽象的やけど。なんかもう全部忘れたわ、こういう名詞。まあ、とにかくですね、今週は、じゃあまあそんな南良平という人間が今モグラグで展覧会をしておりますということで、
うんうん、
この今週ももっかやっておりますね。先週からやってますけども、先週からやんな多分、まあ先週からやっております。南良平個展お目目で見れぬと舞を知るの話をちょっとしようかなと思っとるんですけど、
うん、
まあ取っかかりとしてはもう当然このタイトルですよ、
ね、タイトルね。
これは
お目目で見れぬと前を知る。
うん。お目目っていうのは目ね。
うん。
で、見れぬっていうのは、これは見ると思いきや、見せる。
そうそう
魅力。
魅力。
先駆け男塾の先駆けですよね。
そうそうそう。
うん。これはどっちかっていうと、なんていうの、こう、魂的なもんやからね。
うん。まあ、いや、僕の中では、その、見れぬと前を知るっていうのは、魂的なものではなくて、
うん。
お前ら忘れてるやろっていう。
おぉ、
うん。
見る。
あ、じゃあ、一回知ってるってことか。
うん。本来知ってるはずやのに、知れてないっていうことを、まあ僕は、その先週も言ったような、ニューヨークでの、
うん。
あこでね、日本の文化、海外行ったら余計日本を見るっていうような、
よく
感じでね、向こうで、よ、もう、日本に住んでる時以上に、まあある時、ある雑誌の仕事を受けたことがあって、向こうで。
うん、
で、人形に、向こうで流行ってる人形に、君のペインティングをしろって。で、それを特集するからってなって、
僕は。あるね、なんかそういうの。
そう、
うん。
そこであるフィギュアにヤクザの入れ墨の絵を描いて、うん、まあ、僕なりのヤクザで。そういえばヤクザって全然知らんよって。
あ、アメリカ人は？
僕自身が。
ああ、なるほど、なるほど。
ヤクザのルーツとか知らんくて。
はいはいはい。
で、まあ山口組とかね。
はいはいはい。
そっから、日本のカルチャーに、
うん、
ニューヨークにいながら日本人が日本のカルチャーにどっぷりハマってしまって。
うんうんうん
うん、日本人って日本、自分自身、日本の魅力を知らん。
うん、
まあ、
なん
か知ら
ないし、
確かに今回の展覧会タイトルとかフライヤーの文章っていうのはかなりこう日本のしかも明治とか大正ぐらいのなんかこう
それは継続してるかな
世界観を感じさせるような文体であり文章
だ
ったりする
んです。若干甘美な感じがありますね、
うん
うん、その時の僕の思想が日本人のアイデンティティを、
うん、
今日本人が表現しきれてない。でも、その表現しきれてない、全く日本人的じゃないものが日本人のアイデンティティになってるっていうか
ね。
まあね。
言葉としてさ、和風っていう言葉があるじゃん。
うん、うん、和風じゃない。
和風っていう言葉は、もはやおかしい。
そうそうそうそう。
でしょ？だって、もともと和の国って人間なんだから、
うん、
和風ってなんだよって話じゃないですか。
魏志倭人伝とかも、関係ないやんっていうような国になってきてるから、あのね、そこでっておかしいけど、単純に僕は、日本の、その、浮世絵とか、着物とかに描かれてる花に、あの、感動して、向こうで、ニューヨークで。
ニューヨークっていう地で、逆に日本の、トラディショナルなものに。
そうそうそう。
確かに一回離れると、そうかもしれないですね。うん、ちょっと、簡素な言い方で言うと、実家に住んでた人が一人暮らしをして、実家ってありがたいなと思う感覚があるじゃないですか。
まあ、それ。
それで、りょうへいくん、外国っつうか、ニューヨーク行ったじゃないですか。で、旅とかもしてたし、その時に、聞いてみたら日本っていうのを、
うん、
この外国の生活っていうのがあって、日本をちょっと引いてみて、私はずっと日本にいるから。
そうそうそう。
ね。
まあでもニューヨーク行く直前に、片岡珠子っていうね、
うん、
日本画家がいて、
うん、
その人に、まあ、やられて、
うん、
僕が。うわ、もうすげえ。その時にちょうど興味あったのが、伊藤若冲とか、
うん、
曽我尚博とか、日本画家ばっかりやって、
うん。
で、そこで完全なるポップの世界のニューヨークに行って。
はいはい、
はい。ニューヨークに。
まあ、弱者はちょっといたんやけど。
うん。その、和のポップさっていうのが存在しなかった。
うん。
和を和でしか出してへん人がいっぱいいて。
うん。
で、あと、その、開会危機とかの、
うん、
今の日本の、シーンの和じゃない和っていうか日本っていうのを出してる人らばっかりで、うん、で僕 日本語を正式にポップとして取り入れたってなって。
ああ。
で、向こうで書きまくってた作品が、もうひたすら向こうでは制作しまくってたけども、まあ、すべてって言っていいほど、モチーフは、和。和しか書かへんかったかな、日本、ニューヨークで。
え？どういうことです？
だから、の着物を着た女の人やったり、
うん、
相撲取りやったり、向こうで書いた作品は全て日本の和のアイデンティティを用いて自分のスタイルで書くっていう。
こう、なんか先週までのインタビューでも聞いてて、今回その話も聞いてて、ちょっと思うんがあるやんな。良平くんって多分こう極端なに行かないと逆の極端が見えへんみたいな感じの人間かもしれないね。
うん、なんか全くそうかな、
うん。だってさ、ニューヨークでさ、それこそ着物の女とか描くのってさ、まあ、ともすればさ、わざとっつうかさ、戦略的にやってるみたいな感じに取られそうやけど、うん、多分良平くんはもう少し単純に、ニューヨークに来て初めて日本をことを考えたみたいな。うん、
描きたいから描く。
それが制作に直結したみたいなことやんね、きっと。
この存在を展覧会もまあ知ってへんけど、結局ニューヨークでどこで発表したかった、地下鉄でインスタレーションして、地下鉄の中に僕の絵を並べて、
サブウェイで、
うん、で写真とか撮る、そのパフォーマンスをして、
うん、
写真撮るっていうこともすでに作品の一部で、それがまあ、インスタレーション的な効果を用いて、
うん、
周りの人がそれを、その写真撮る作品があるっていうこと自体に、周りの反応を知りたくて。
うん、
で、花魁が股を広げて、
うん、
マンコを見せてるとか、そういう作品を日本の、じゃ向こうのニューヨークの地下鉄で並べてインスタレーションしたら、
うん、
お前誰やねん。すげえやんみたいな反応があって。
で、まあ、ある種、今回の展覧会っていうのは、まあ、その時に得たインスピレーションを初めて、こう、展覧会という形で出すみたいな。
初めて。
感じになるわけ。
そう。
多分な。で、今回はまあ、一応、まあ、版画家をやってたりとかして、いろいろやってるけど、音楽とかもやってるけど、今回は平面作品で、ペイントで、言ってるわけですよね。
あ、でも今回立体もあります。
あら、あ、そうなの。
うん。
まあこれ会期前に撮ってるからちょっとあれなんですけど、あら。
そう、立体もあります。でも僕今の和っていうのと、その和ってなんて言ったんやろう、そのカルチャーっていうものはどうしてできるかっていうと、生活っていうものがあるから。
うんうんうんうん。
もう世界中生活、カルチャーイコール生活やと。
うん。
生活の様式が違うから、
うん、
その生活の仕方って今、和っていうのを端折ったら、世界中どこでも一緒やん。
あ、
結構似てるやんか。
まあね、うん。まあ、人間やから
な。うん。でもその生活っていう、生活、僕のその言ってるお目目で見れるのと、前を知るっていうのは、
うん、
これは実は和っていうものは全然強調しなくて、
うん、
僕らが生活してる中で、みんなシャッターを押す場所を知らないっていう意味で。
あ
ー。うん、例えばね、ご飯を食べるこの仕草がどんだけ面白いかっていうね、うん、金魚がおって金魚が泳いでる姿がどんだけ面白いか。なんかその結構日常的であるのに、みんなそこに着眼点を置けてない場所を、僕は最近ずっと絵で表してて。
ああ、なるほど。
うん、
私ちょっと今の話を聞いてる少しの前までは、龍平くんが言ってるのは和じゃなくて和風で考えてるのかなと思ってたんですよ。
あ、
和風っていうちょっと和っぽいみたいな、この状況的にイラスト的に、
うんうんうん、
雰囲気的になんかこう 和っていうものがあるじゃん、こう日本として、
うん、
この日本画があって着物があってそういう雰囲気があるのを汲み取って噛み砕いてそれっぽくしたみたいな感じの和風かと思ってたけれども、あの
いや
文化カルチャーに基づいて考えてるっていうのはそれだったらちゃんと和になってるんですね、
まあ、
と思った。
実際その何作風としての和っていうのはニューヨークで生まれたもので、
うん、
でこの今回でもその和は出てるんやけども、
うん、
実際和っていうのは正直関係なくて、
うん、
和って僕は興味を持っただけで、
うん、
コンセプチャルアートっていうものが苦手で、
うん、
見るのは別にできるんだけど自分がコンセプチャルアートっていうものを作り出すことは、うん、まあ苦手で、
ほうほう、
コンセプチャル考える前に僕動いてしまう人やから、
うん、
でも今回コンセプチャルが唯一あるのがその生活、
うん、
このみんなが押し切れてないシャッターを、僕が絵で表すっていうのを、日本帰ってきてから、覚えた。
うん。
と同時に、向こうで興味を持った、その和の文化。
うん。
和っていうことへのディスペクトが、そこに合致してしまったっていうのがあって。だから僕が描いてる和のイメージは、の日本画に影響を受けた和を描きたいっていうのではなくて、
うん、
の僕の見てるこの視線のその生活の面白さっていうのを絵に描いた時に出てくる単なるキャラクターで和は、まあ、和はほんまキャラクターね、僕今では
所作みたいなもん
ね。そうそうそうそう、
作法とか所作みたいな、うん、なんかこう別に普通にやったら普通にできることをわざあえてもう一回解釈し直してわざとルール付けするぐらい見るみたいな、
うん、だからその日本の和の文化っていわゆるこういうものがあるからこういうところにその文様を扱うとかさ、
うん、
この柄はこういう時に使うんだって、そういう演劇的なものがあるかもしれんけど、そういう演劇的なところはとりあえず置いといて、
うん、
僕は描きたいから描く、うん、そこに単純に和のイメージが好きやから入ってきただけで、
うん、
でも今回の展覧会を見てもらったら分かるけども、その、ご飯を食べてる絵とかあるんですけどね、
う
ん、ご飯を食べる、お箸をこう持ってるっていう仕草自体が、
うん、
もうすでに僕には面白くて。お箸持ってるこの何？この
角度。
角度といい。
お箸を手の形といい。
口に運ぶこの行為といい、
うん。
なんて面白いんだ。
なんか、私全然それ普通のことだから普通に面白いって思えないんですよ。
そうそうそう。だ普通のことすぎることに、いちいちシャッターを押していこうかなって思
う。そういう、それがめっちゃ大事なんですよ、
うん、
普通のことを普通だって思ったら普通に飲み込まれて普通になってしまうという、
う
ん、恐ろしいことだっていう考えがあるでしょ。
逆にね、普通と普通を掛け合わせると普通じゃなくなるっていう現象があって、
まあね、うん、あ、それ私よくわかんない。
あのね、例えば生活してて、
うん、
普通のことを二つ合わせるとする、
うん、
例えば今言ったご飯を食べる行為と、うん、物を拾う行為、
うん、
言ったらもう一普通の行為、
うん、
物を拾う行為とご飯を食べる行為を、
あー、なるほどなるほど、
お前なんなんその
前今。
何そのダンスみたいな。
今、南良平くんが、ポジションとしてやってくれたのは、ご飯を食べてる、右手でご飯を食べてるんですけども、左手で物を拾う、そして足はもう物を拾う方に、
そうなんです。
向かっているっていう。
じゃ、ほんまにそうで。
半分立ってる状態で、飯を食いながら物を拾うという、不思議なポーズをしてくださったんですけども。
でもね、それはね、僕らが日常で、 見てるシーンをただ単に一個と一個を足す2にしただけなんですよ。でもそれはね、足す2じゃなくて、1たす1は2なのかってよく言うじゃないですか。
うん、
まさにそれで、
3にも4にも5にもなるみたいな。
そうそうそう。そういうのって僕の中でもう、ある意味、形而上学、メタファーっていうあれで、
暗喩ですか。
僕らが、生きてる一日の作業をね、
うん、
例えば線で表すとするじゃん。丸書いて、体がこう棒でこの線の人間がおるとする。うん、それが一日の作業を、ある一つのコマで、ひたすら書き続けたら、朝起きて、歩いて、飲み物飲んで、ご飯食べて、通勤して、電車乗って、その線をつなぎ合わせると、全く抽象的な線ができるわけで、
うん。
その抽象的な線に僕、面白さを見つけてしまって、
うん、
人間一日の行為は、やっぱり、具象じゃないんやって思って。
うん、
具象じゃない部分を具象で表すには、そこから選抜するしかなくて、面白い。
部分と面白い部分を重ねて。
そう
そう、でもその時点でもう、表現としては抽象で、
うん、
あ、これを具象に変えたら面白いかも。ってなって、僕がやり出したのは、その生活、っていう生きてる中での自分のメタファーを表現するのが日本に帰ってきてからの作業になって、
でメタファーってことは
だから知らない、実は知らない、
ああかもしれないみたいなのをめっちゃ積み重ねて、うん、何かになるみたいな、
そう、
うん、
で基本的に僕こうだからこうって考えて書く人間じゃなくて。
でもそういう感じで作っていった時に出てくるビジュアルっていうのが、例えば後々見返してみたら何かやったっていうのに関しては、その自分の存在っていうのはそこには
あかなりあるかな。
あ、やっぱあるんや、
うん、
あそこはやっぱり考えてなくても勝手に出てくるもんなんや。
結構自分の存在っていうのはある。
あ、なるほど。
僕がこの行動は僕がするかもしれんとかいうような行動が絵に現れてたりはよくする。
ああ。
うん。なんか、我思うがゆえに我ありみたいな感じですね。
うん。
めっちゃそんな感じだね。ほんとそんな、そうだね。私、その言葉が、ちょっと間違っ、なんか本来の意味とちょっと若干違ってんのかもしれないけれども、なんか、そういう、のがよくわかる感じがしたの今。あれだね、その自分が持ったから。
そうそう。ほんで今回の展覧会の DM の裏にも書いてる文章があるんですけど、
うんう
ん、これもだから多分ね、詩を書きたくて書いた人の詩ってあんまり理解はできない。
うん、
例えば寺山修司とかの詩でも理解しにくい文章とか多いと思うけど、
自分が同じ気持ちになった時だったらなんとなくハマってくる時はある。
でもね、もしかしたらこのラジオを聞いてこの文章を読んだら割と理解できるかもと思うんですけど、
うーん、
私はちょっとよくわかりませんでした正直
だからこれね。
でもなんか空気でしかちょっとなかなか難しくね。
まあね、これは僕理解しろとは言わないんですけど、あた、
うん、
りでエピキュリアンを散歩するなりって、エピキュリアンっていうのはいわゆる協略的な協略主義者なんです
けど、協略主義っていうこと自体
も楽しいことしか探さないみたいなね、うん、
快楽主義みたいな感じ。
そう、実はもう僕あたりにはもう面白いことだらけやのにっていう、
うん、
でここにもそこにもいろんなところにあって、
ああ、うん、あれですね、さっきの良平くんのご飯を食べるのと物を拾うのがつながった時に、そうそうそう、とても面白いっていうのが、
でもね、
これにつながりますね。
大体が、おとなしく存在してるんですよ。
ああ。
見つけにくい。
うんうん。あ、一個一個がね、普通すぎるから。
そうそう、見つけにくくて、
そうだよね。猫に猫缶あげたら普通に食うしね。
そう。で、これはなんか分かりにくいけど。よくも、ああ、あなたそんなとこに隠れるがごとき、積むにあたりてって言ってるんですけど、え？何？あ、こんな、僕が普段踏んでるこの床に、
うん、面白いこと
が。お前おったんや。ね、そこが住んでたんやっていうようなね、うんうんうん、まあ。そういう発見。これを発見っていう感じなんですけど。
でもこの文章だと難しくてわかんないよ、
う
ん。
まあ、この文章だから理解しろっていうのは僕はもう全くなくて、単純にこれは僕が書きたいこと書いただけだけど、うん、でも、要するに、まあそういうことで、みんな、面白いとこを見過ごしすぎてるっていう。う
ん、でも、なるほど。でも最終的には、あれやな。見ないとわからんという。
そう。
もう至極真っ当なところに落ち着いてしまうという、このインタビュー。
でも、僕、そこで、見て、陰鬱な、
うん。
絵だったら、あの、アウトやと思う。そういう、そういうコンセプトで。
うん。
で、僕は、
いやでもまあまあ、でもそれも、それすらも、やっぱりそれは観客に委ねられてて、で、このインタビューで唯一具体的に伝えれるメッセージがあるとすれば、良平くんの作品を見て何かを思ってる自分をおもろがれよっていうことなん
だ、ね。あ、うん。そうそう。
だからそこを、それすら面白いぞっていう、
うん。
そういう視点を見逃しちゃいけないよっていうことなんじゃないですか。うん、
そう。結構解釈の仕方は僕、まあ何でもよくて、僕の作品がどういうインパクトを与えるかっていうことに常に重点を置いてるかな、
うん
うん、
見た人次第ですね。
それはもう体感してもらうしかないって感じですね。ということでね、
うん、
超短かったんですけどまあちょっとあのこれからこのインタビュー聞いて見に来ようかなと思ってる人がもしいるとしたら、その人にと、まあ、見に来てくれた人らにちょっとなんか一言最後に、
そしてラジオのリスナー
お願いします。
うん、とにかく裸足で歩けば何かを踏んでしまうようなね、そういうちょっと、あ、なんなんやろこの絵。いでもぐさってこう、実は釘なり画鋲なり、鋭利な印象を与えれるような展覧会だとは思いますね。うん。とりあえず楽しめると思うんで、皆さんよろしくお願いします。
ということで、今月のゲストは、今、もっか、モグラグガレージで、お目目で見れると前を知る個展開催中の南良平くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。見てください。
さよなら、エンディングでーす。先週に引き続き乗っ取られました。
いや、八百板さん、ボートしすぎなんだ。
最近俺のレックボタンと同時に誰が言うかみたいな勝負が出てきてますけども。
来週は巻きません。
じゃあ、
イライラする。もういいよいいよ、紹介なんか
で。良平さんの方。
なんたら良平くんだっけ。いいよ、もうやらん
ばい。2009年6月11日木曜日から始まっております。6月28日日曜日まで、おめめで見れぬと舞を知る、南良平
個展
です。
はい、月火水がお休みです。木金土日の2時から8時まで、14時から、はい、20時までということでやっております、
ね。28日日曜日には G とペイライブ、クロージングパーティーで行いますので、入場無料です。皆さん、ぜひぜひ遊びに来てください。
太田さん、途中で噛んだんじゃないですか、最初の方とか。
いや、耳がおかしくなってるんですよ、
おかしくなってません。リスナーの皆さんはちゃんと聞いてます。
大丈夫。編集でなんとか。
編集でなんとかしませんよ、
はい、今日がね、6月18日なんですけどね、太田さん、はい。来週、6月25日ぐらいにいよいよ、あの日本
の大発表。
そうですね。来週は大発表。
何それ。
大発表あり。ということ
で。私だけ蚊帳の外かい？
あなたも帰る中でしょうに。何その出来レース。乳首立ってんじゃないよ。乳
首は立ってるのは私じゃなくて、なんたら良平くんの帽子なんじゃないですか。
ということで、じゃあ来週重大発表がありますというインフォメーションを今しておりますけども。はい、さあ、どうですか
皆さんお聞き逃しなく。
はい、矢部田さん。
はい、梅雨真っ盛りではありますけれども、皆さん、雨は、雨が嫌だっていうのは結局人間のおごりで、結局植物に対して、地球に対しては結局潤いがあるので、そんなブーブー言わないで、あの水の貯蓄に対しては
噛んでんじゃないよ。
歯何言ってんのバカじゃないの、噛んでないしうるさいんだよ。
いや、矢部田さん、選手入れた歯はどうだったんですか。
歯
歯の詰め物。
あ、歯の詰め物は今もう銀歯も詰ま
ってボリューム57でした。
また来週。歯磨いた方がいいよ、リアルに。
これもうちょいいけそう。